皆さんいかがお過ごしでしょうか。ここからの30分間は藤沢市の広報番組ハミング藤沢にお付き合いください。11月25日火曜日、今日のお相手は田畑千明です。それでは今日の番組のメニューご紹介していきましょう。最初のコーナーは藤沢 SDGs 競争パートナーコーナーです。毎月第4週目の月曜火曜の2日間にわたってお届けしているコーナーです。今週はブックで食と学びのコミュニティを作る会、おいしいサステナ文庫でつながろうの SDGs の取り組みについて伺っています。そして後半は生き生き健康のコーナー。今日は12月1日は世界エイズデーということで、その話題ご紹介していきます。そしておしまいは本音売りのコーナーです。今日も新着図書の中からご紹介していきます。この後藤沢市の広報番組ハミング藤沢にどうぞお付き合いください。ハミング藤沢、最初のコーナー藤沢 SDGs 競争パートナーコーナー。このコーナーでは2日間にわたってパートナーならではの様々な SDGs に関する取り組みをご紹介していただいています。今週はブックで食と学びのコミュニティを作る会、おいしいサステナ文庫でつながろうの SDGs の取り組みについて伺っています。2日目の今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。それではハミング藤沢、山田恵美のインタビューでお聞きください。
藤沢 SDGs 競争パートナーコーナー、今週は2日にわたりブックで食と学びのコミュニティを作る会、おいしいサステナ文庫でつながろうの SDGs の取り組みについてご紹介をしていきます。お話しいただきますのはブックで食と学びのコミュニティを作る会、おいしいサステナ文庫でつながろう代表でいらっしゃいます小島浩一さんです。2日目の今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは初めに1日目聞き逃してしまった方のためにも、こちらの団体がどんな活動をしていらっしゃるのか、団体概要についてご紹介をお願いします。
我々の団体はおいしいサステナ文庫ブランドで展開する食 ×SDGs× 本、食と SDGs と本を組み合わせしたテーマによる市民活動が一つと、それからもう一つはアイコン藤沢という論を使って活動する企業の社会貢献、それから SDGs の取り組みを支援する事業の両輪で展開する社会貢献型事業であります。
1日目お話しいただきましたけれども、民間ライブラリーに食育に関する本を並べていらっしゃったりですとか、はい、食育をテーマにした絵本作りのワークショップなどを行っていらっしゃいます。またアイコン藤沢では競争ということをテーマにですね、 SDGs を掲げていらっしゃる企業をつないで、これからこの SDGs をみんなでもっと進めていこうということで活動されていらっしゃるという団体でいらっしゃいます。それではそれぞれの事業がどのように SDGs に結びついているのかについてご説明をお願いいたします。
おいしいサステナ文庫の市民活動については昨日も比較的詳しくお話をさせていただいたので、今日はそのアイコン藤沢事業プロジェクト例として話題の事業がどんな形で SDGs 活動に関連しているのか、結びついているのかというような視点でお話をさせていただきます。企業の社会貢献活動においては当然皆さん課題があるわけなんですけれども、我々のやっている食と SDGs と本を掛け合わせた物語コンテンツを提供することで、我々にとってはその顧客企業が取り組む SDGs 目標、例えば17アイコンのどれかにそれが当たるかみたいなことをサポートしていくような活動であります。例えば課題として企業さんが社内以外の社会貢献活動に使えるコンテンツが欲しいなというようなことが終わりだったら、食の民間ライブラリー企画運営支援、企業の中にもちょっとした書棚のコーナーがあった、ちゃんとした大掛かりなライブラリー図書館とまではいかないまでも企業内サードプレイス作りみたいなテーマがあると思うんですけど、そういったご支援をするとか、それから今は地域の書店というのがどんどん閉鎖されて少なくなっているんですけれども、そんなに大きな書店のプロが営業するような書店ではなくて、 もっと小さな地域の書店、それの開業支援というところを企業の社会貢献事業に絡めてご支援をすると、例えば商店街の一角に小さな書店を作るとか、そういった活動のご支援をさせていただくようなことです。それから絵本の話をずっとしておりますけれども、企業では会社案内とか CSR ブックだとか、それからブランドブック、サステナブックみたいなものがあると思うんですけど、そういった活動の中で絵本をコンテンツにしてそれを表現しましょう、作っていきましょうっていうところがあると思うんですけど、そういったところで我々の絵本コンテンツをご提供させていただく、企業とともに物語で伝える地域とつながるブランド価値みたいなことを創出していきます。それから例えば課題として自社の活動と地域の活動をなんかうまくリンクさせたいなというような思いを持っていらっしゃるところはたくさんおありだと思うんですけども、そこでも食育や SDGs テーマの絵本作りワークショップを我々開催しておりますので、そういった活動の協賛をいただくとかですね、それから身近な商店街においてのプロモーションを絵本コンテンツを活用してやっていきましょう、それで街のにぎわいをプロデュースする、そういったことにご協賛をいただくとかですね、それから食の民間ライブラリーの企画運営というようなことに対して協賛いただくとか、そういったそんな大きな枠組みでなく地域の活動をご支援いただくような、そういったご提供ができるかなと思っています。それから地域に根ざした社会貢献活動の人的ノウハウが欲しい、例えば地域とうまく企業が一緒になって活動していったり関係性を持っていく上で、そこの地域の人と人のなんかムーブがうまく誘発できるような活動支援みたいな、そういったことのファシリテーションのような活動も我々のコンテンツを活用して提供できていくんじゃないかなと、そんなことをアイコン藤沢事業の方ではやっていこうかなと、それが結果として企業の社会貢献であったり SDGs 視点の活動に貢献できたらいいなと、そんな思いでおります。
もともとのその市民活動としてのサステナ文庫の活動のノウハウ、はい、そういったものを生かしながら、はい、やっぱり経済の面でも企業のお手伝いをしていくということで、はい、思いですとか、はい、物語というものを通して SDGs 取り組みを進めていかれてるんだなというふうに今聞いていて感じました。各事業を通してですね、はい、SDGs の取り組みを進めていくことの意義、そして重要性について感じていらっしゃることをご紹介お願いします。
藤沢市の SDGs 活動は皆様ご存知のように藤沢 SDGs 競争パートナー登録約140団体あると思うんですけど、そちらの方々が中心に企業や団体としては活動されています。他社や地域との関わり合い方や PR コンテンツ不足だなというような課題を持つ企業は多いようです。それから市と企業が競争してまちづくりを推進するマルチパートナー制度、こちらも藤沢市の中で新しく発足した制度だと思いますが、これもスタートしたばかりですので、我々の事業がこういった中で重要な役割が担えるんではないかなと、そういうふうに考えております。
藤沢 SDGs 競争パートナーの中で、はい、競争というところをテーマにですね、はい、これからどんどん SDGs の取り組み各企業をつないで広めていっていただきたいなというふうに感じます、はい。それでは SDGs に関しまして今後の展望や思いについて教えてください。
おいしいサステナ文庫を使った市民活動というのは、子ども向けの絵本とか、お子さんが食育テーマに触れるような絵本作り、そんなことをやっているわけなんですけれども、食育テーマとか、それから地産地消テーマの絵本作りや食テーマのライブラリーで大人が子どもに伝える食べることの大切さ、それをきっかけにして子ども自身が成長しながら作る食の街づくり、そして子どもが大人になっても誇れる街とか住みたい街を目指せるようにしたい、そんな思いを考えております。そんなストーリーをアイコン藤沢活動で、藤沢 SDGs 競争パートナー140団体の方々や市内の企業様にも投げかけていきたいなと、そういうふうに考えております。
藤沢には本当に美味しい食べ物豊かにありますので、そういった自分たちの藤沢で作られている食べ物っていうのを子どもたちにもこれからもどんどん学んでいってもらいたいなというふうにも感じますよね。それではこちらの団体の今後の目標についてお聞かせください。
藤沢 SDGs 競争パートナー団体の一員として活動を始めたばかりなんですけれども、我々の今取り組む事業を軌道に乗せていくっていうのが当面の目標です。みんなで競争すれば藤沢市の SDGs 事業に社会も経済も環境にも貢献できるんじゃないかなと、そんなふうに考えています。
それでは最後にラジオをお聞きの藤沢市民の方へメッセージをお願いします。
まだまだ始めたばかりの小さな活動団体ですけれども、ご興味を持っていただきましたら、ぜひ東海の活動に注目してください。ホームページもつい最近なんです、新しくしました。先ほど来物語というようなことをおっしゃっていただいてますけれども、ドメインがサステインストーリー .jp なんです。 SUSTAIN ストーリーなんですね。 STORI.jp です。まさに地域の物語を企業の社会貢献にです。インスタグラムでもおいしいサステナ文庫ですぐ活動や活動の告知をご覧になれます。一緒に活動していただける方も募集しています。みんなで競争して藤沢市の SDGs 取り組みを盛り上げていきましょう。
今週は2日にわたり、ブックで食と学びのコミュニティを作る会、おいしいサステナ文庫でつながろうの SDGs の取り組みについてご紹介をしてまいりました。2日にわたりお話しいただきましたのは、ブックで食と学びのコミュニティを作る会、おいしいサステナ文庫でつながろう代表の小島浩一さんでした。2日にわたりどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがだったでしょうか。今週はブックで食と学びのコミュニティを作る会、おいしいサステナ文庫でつながろうの SDGs の取り組みご紹介していただきました。市民活動団体として食育や SDGs に関する本を集めた民間ライブラリーの開設、そして食をテーマとした絵本作りのワークショップなどを開催していらっしゃるということです。そして具体的には食の民間ライブラリーの企画運営、地域の書店開業支援、そして絵本と企業のサステナブル広報支援など、地域とつながるブランド価値の創出なども手掛けていらっしゃるということです。そしてアイコン藤沢のホームページが新たになったということで、アイコン藤沢で検索をしていただくか、またはサステインストーリー .jp でぜひチェックをしていただければと思います。地域の物語を企業の社会的価値にを目指して活動されていらっしゃいます。今後の活動にもぜひ皆さん注目をしていただいて、応援のほどよろしくお願いいたします。今週はブックで食と学びのコミュニティを作る会、おいしいサステナ文庫でつながろうの SDGs の取り組みご紹介いたしました。11月火曜日のアーティストは V6 です。今日お送りする曲はダーリン。
Bye.
藤沢市の広報番組ハミング藤沢。続いてのコーナーは生き生き健康です。今日は毎年12月1日は世界エイズデーということで、その話題をお届けしていきます。これまで HIV とエイズに対して様々な取り組みがなされてきました。治療法の進歩によりHIV 陽性者の予後が改善された結果、 HIV 陽性者は感染の早期把握、地域の治療の早期開始継続によりまして、エイズの発症を防ぐことができ、 HIV に感染していない人と同等の生活を送ることが期待できるようになりました。また近年では HIV 治療を受け、血液中のウイルス量が検査で検出できない程度に最低6ヶ月以上継続的に抑えられている HIV 陽性者からは、性行為によって HIV が感染することがないということも確認されています。このことはアンリティックダブル、検出限界値未満、検出されないイコールアントランスミッタブル、HIV 感染しない、これは略して U イコール U と呼ばれています。本年度の世界エイズデーのキャンペーンテーマはこの U イコール U です。この言葉をより一層浸透させることで、もう一度 HIV とエイズのことをみんなで考えてみましょうというメッセージが込められています。 HIV正しく理解すること、これがまず大切なこととなります。 HIV 人免疫不全ウイルスは免疫に関する細胞などに感染し、免疫力を低下させていきます。感染すると数週間以内にインフルエンザに似た症状が出ることがあり、その後自覚症状がない時期が数年続きますが、進行しますと本来なら自分の力で抑えることができる病気などを発症するようになります。 HIV 感染は検査を受けることでしか分かりません。 HIV の感染力というのは弱く、お風呂やトイレの共有、コップの回し飲みなどの行為では感染しません。咳、くしゃみなどの飛沫からも感染しません。現在は様々な治療法があり、感染を早期に発見し治療をすることでエイズ発症を予防できることになります。また治療継続によって体内のウイルス量が減少すれば、他人に感染させることがないということも確認されています。このことは先ほどお伝えしました U イコール U と呼ばれているものです。続いて梅毒についてもご紹介していきます。梅毒感染者が増えているということです。梅毒に感染すると痛みを伴わないしこりや腫れが出たり、リンパ節が腫れることがあります。その後全身に赤茶色のできものや発疹が出ます。症状が出たり消えたりを繰り返しながら全身に広がっていき、症状がなくなっても性行為などを介して人に感染する可能性があります。治療すれば完治が可能なものですが、放っておくと全身の器官が侵されるという怖い病気です。藤沢市では世界エイズデーに合わせまして、無料匿名予約制で即日検査を、 HIV 梅毒肝炎の検査を実施していきます。実施日は12月6日土曜日午前9時から11時50分の時間帯、場所は保健所となります。お申し込みお問い合わせは電話で保健予防課へお願いいたします。また HIV 検査、梅毒検査は藤沢市公式 LINE または藤沢市のホームページ保健予防課のページからもお申し込みいただけます。ぜひ気になることがある方は一度検査受けてみてください。世界エイズデーに合わせまして HIV 梅毒肝炎検査、藤沢市では12月6日土曜日に 12月6日土曜日午前9時から11時50分の時間帯で実施していきますので、ぜひ検査受けていただければと思います。今日ご紹介した内容は広報藤沢11月25日号に掲載されています。ぜひ広報藤沢もお読みいただければと思います。今日は毎年12月1日は世界エイズデーということで、その話題をお届けいたしました。以上、生き生き健康のコーナーでした。火曜日のハミング藤沢、おしまいは本で売りのコーナーです。今日も藤沢市総合市民図書館に入ります新しい本の中からご紹介していきます。今日は12月4日納品予定の新着図書の中からのご紹介です。一般書には6冊、児童書にも同じく6冊の本が入る予定です。それでは一般書の新しい本の中からご紹介していきます。神話、伝説、民話の分野から角川から出ている松村和夫さんの世界の始まりの神話学、世界はどのように始まったのか、人類は原初の疑問や経験を神話として語り継いできた、日本、ギリシア、北欧、インド、エジプト、中国、アメリカ、メキシコ、世界の神話を読み比べ、神話にまつわる基礎知識も解説している一冊です。続いて国内機構旅行記の分野から小学館から出ている吉田茂雄さんの鶴岡八幡宮宮司の鎌倉案内、後世に伝えたい歴史と文化、鶴岡八幡宮第15代宮司の吉田茂雄が鶴岡八幡宮と鎌倉の歴史、文化、伝統を案内、心に残る13の風景を写真で紹介するほか、万葉学者と直木賞作家との提談、鶴岡八幡宮の年中祭祀など掲載している一冊です。続いて建築の分野から太陽図書から出ている小林一郎さん監修の東京昭和建築散歩、観光林地に佇む昭和レトロモダン、ディープなカルチャーとお屋敷坂と隣り合う無国籍建築たち、日本が一変した昭和の建物たちを銀座、日本橋、池袋、新宿などのエリアごとに紹介しています。それでは児童書からもご紹介していきましょう。日本の作品の分野から講談社から出ている福田貴博さん作、田中六代さんへ、楠の木学級の魔女、楠の木学級の男の子春が見つけた人形は実は恐ろしい北の魔女でした。北の魔女は学校にいた子供や先生をカエルに変えてしまい、特別支援学級に通う少年が知恵と勇気と友情で困難に立ち向かう物語です。続いて外国の作品の分野から、改正社から出ているジェイミ・サムナーさん作、エリーは波に浮かぶ、車椅子で生活する12歳のエリー、期間限定の引っ越し先で出会ったのは自分をまっすぐに見てくれる友達だった。反抗と自立、孤独と友情、挫折と希望、青春のすべてが詰まった爽快ストーリーです。続いて本の分野から、福音館書店から出ている加藤康美さん作、魚を食べた後の骨、イワシ、カレイ、アマダイ、カワハギ、おいしい魚いただきます、食べたら骨が残ったよ、見てみよう、いろんな魚のいろんな骨、ご飯の時間がより楽しくなる絵本です。続いても絵本の分野から、原書房から出ている森の子ミロ、 エミリ・ヒューズさんの絵本です。森で育った女の子ビロは鳥やクマやキツネたちに囲まれてとても幸せだった。でもある日、自分と似た姿のへんてこな動物に出会い、自分でいることの尊さと誰にでも収まる場所があるということを優しく伝える物語です。続いても絵本の分野から、三村教育図書から出ているバイロン・エッケン・シュワイラーさん、絵、リール・ネイソンさん文、お化けのキルトの素敵なクリスマス。12月のある夜のこと、小さなお化けのキルトは考え事をしながら人間の町までゆらゆらと漂っていった。遠くの方に色とりどりの光が見える。キルトはその光に引き寄せられるように近づいていき、今日ご紹介した本の他にも新しい本がたくさん並んでいきます。一冊でもいい本と出会っていただければと思います。今日は12月4日納品予定の新着図書の中からご紹介いたしました本だよりのコーナーでした。お送りしてきました藤沢市の広報番組ハミング藤沢、お別れのお時間です。この後もレディオ湘南の番組でどうぞお楽しみください。ここまでのお相手は田畑千秋でした。